少し前に知人がスペインのサンティアゴ巡礼の道に行ってきたと話しながら、私に自分の書いた旅行記一冊をプレゼントしてくれました。フランスのサンジャンピエドポーを出発し、1ヶ月間毎日8時間を歩いて、首都ヤコブの墓があるサンティアゴ・デ・コンポステーラまで総計800キロの距離を歩く予定です。彼の話を聞き、私が「いや、本当に素敵ですね。私も一度してみたいです」と言ったところ、彼は笑いながら手を振りました。そうして、考えたほどロマンチックではありません。苦行の道を行くんです。この方はサンティアゴに行く道を旅行しようと韓国で2年間準備しました。毎週40キロメートルずつ約2000キロを歩いて、体力を鍛錬してから旅立ちました。毎日朝8時にスタートし、一日中歩き、目標地点に到達します。しかし、出発する時から昼何を食べないといけないか心配になり、パンを準備することになり、里程表を見ながら行ったところ、矢印を見逃してとんでもない道に入り込んでから、また引き返したりしたこともありました。準備訓練をしっかりとしたので十分やりこなせると思っていましたが、行ってみると道半ばで放棄したい考えも浮かびました。それで自信感は謙遜に変わったとおっしゃいました。旅行を終えた時、やり通せたという達成感を感じ、喜び、生活に大きな活力を得ることになった。そして学ぶ点が多かったといいます。そうですが、熱い太陽のもと、影一つもない道を、厳しい高原の寒風にさらされながら、重いカバンを担いで、キチキチにくっついた二段ベッドと南京虫に噛まれる宿を思い出すと、巡礼の道はロマンの道ではなく苦難の現実でした。本人が望み、趣味としてロマンと教訓を求めて旅立つ旅行も容易ではないのに、エルサレムからニネベまで灼熱の砂漠の道、それも2800年前に、ヨナがどうやって行くことができたのでしょうか。一度考えてみました。ニネベに行く道は、ヨナが持っていた全ての既得権を捨ておいて立ち去る道です。王を補佐する国家の精神的指導者ヨナに、神様は免責の特権を保障される大使ではなく、一人孤独な身で行けとおっしゃいました。外交的儀式を経て政治的協商をしに行くのではなく、救いの悔い改めを述べ伝える伝道者として行けというものです。ヨナは神様の命令を聞き、内面的な葛藤を体験したことでしょう。自分の現実を考えてみて計算をしたのではなかったでしょうか。主よ、敵国のニネベだけはダメです。他のところはありませんか。必ず私が行かないといけないんでしょうか。今私がしていることも神様の仕事ではないでしょうか。私の老後は、私は品位ある人生で締めくくりたいのです。もし私たちがヨナだったら、どのように反応するでしょうか。 ヨナはイスラエルのいかなる国民よりニネベについて正確に情報を持っていました。創世記に偉大な狩人ニムロドによってニネベが建設されたと伝えられていますが、紀元前4500年頃に建設され、メソポタミア地方では最も古い都市です。ニネベは今日ニネベと呼ばれていますが、イラクの首都バグダッドの北方350km離れたチグリス川の東側に位置しています。1845年から本格化した考古学の発掘によりますと、ニネベは際立った高層建築物が多くあり、豪華な住居文化を有していました。周りが96キロメートルにもなり、当時人口は60万人を超える中東で最も繁栄した都市でした。ニネベはチグリス川の豊かな水を利用して早くから農業が発達しました。しかし聖書にあるように、彼らの悪は私の前に届いているとおっしゃいました。ニネベは大敗と法と社会の階層間での構造的な罪悪と暴力が乱舞する偶像崇拝の都市でした。神様が悪の都市だと評価なされたとしたら、先民であるイスラエルが好意を寄せねばならない理由はありません。その上、イスラエルと戦争しているアッシリアとその首都ニネベが新しくなれば、イスラエルにはより大きな脅威になります。実際に紀元前722年にアッシリアは北王国のイスラエルを滅亡させてしまいます。心配していたヨナはついに決めました。3節です。しかしヨナは主から逃れようとして出発し、タルシシュに向かった。ヤファに下ると折りよくタルシシュ行きの船が見つかったので、船賃を払って乗り込み、人々に紛れ込んで主から逃れようとタルシシュに向かった。この本文はしかしで始まります。本来は神様の御言葉が望んだのですから、本来それで彼はその場から立ち上がったと記録されるのが正常です。聖書にはしかしヨナが主から逃れようとと記録されています。それでの人生になるべき彼はしかしの人生に変えたのです。神様との交わりを維持していた預言者ヨナのその後の行動がなぜしかしになったのでしょうか。教会史を見ますと、偏見と神様に対する誤解により過ちと失敗、不幸を招来した場合がたくさんあります。ヨナは無神論者ではありません。預言者です。しかしヨナは神様が異邦人にも自分と同じような恵みと救いをお与えになることを受け入れることができませんでした。ヨナの偏狭な神学、狭い見識が全世界へ向けられた神様の御心と救いの計画を見通せなくしていたのです。異邦国家のニネベをお救いになられようとする神様のご計画に対してヨナは不満を抱きました。人は心に不満を抱きますと正常な関係を結ぶことができません。ヨナに神様に不平を言う心情が生まれたため、それまで維持していた霊的な交わりが途絶えてしまいました。神様との関係が断絶すると、自分の中に隠れていた欲望と自我意識が力を得ます。証明に従うそれでに背を向け、しかしの人生、タルシシュの人生を選ぶことになりました。ですがタルシシュに行く道は順調でした。 ヤッファ港に到着すると、ちょうどタルシシュに行く船便が待っていました。ことがうまくいけば、ああ、これは神様の御心だと思わないといけないでしょうか。これと反対に、もしヨナがタルシシュに行こうと出かけたところ、敷居にでも引っかかり倒れて鼻が折れ、足首にひびが入りギブスして横になったとしたら、ああ神様が行くなとおっしゃってるんだなと言いながら、もう一度深く熟考することになるでしょうか。見た目に物事がうまく解決できるからと、あるいはうまくいかないからと即断してはなりません。クリスチャンは簡単に偏見で判断することがあります。ヨナはヤッファ港から船に乗りました。改訳改訂聖書は船に乗ったと翻訳しました。この単語のヘブライ語の語源はヤラドです。この意味は高いところから低いところに降りていくことを意味します。このヤラドはヨナ書に計4回出てきます。エルサレムからヤッファに下っていったという時、ヤラドを使い、タルシシュに行く船に乗る時、ヤラド下っていった、そしてまた船底にヨナがヤラド下っていき、魚の腹の中に入った時、ヤラド下っていったと使用されました。このヤラドはヨナが神様の顔を避けて逃げる過程が人生の底に向かってだんだんとより一層沈むことを正確に表現してくださる用語です。神様の顔を避ければ人生の下り坂を歩むことになることを忘れてはならないでしょう。主から逃れようとのヘブライ語の語源はミリペネヤフェですが、主の顔から、主の面前から抜け出しという意味です。すなわち主の顔から逃れてという言葉は、神様の臨在、神様のご観察、神様との関係から外れる、逸脱するという意味です。イスラエルの民が主の顔を避け、神様に従順でない理由をエレミア書7章24節でこのように説明しています。私が命じる道にのみ歩むならば、あなたたちは幸いを得る。しかし彼らは聞き従わず、耳を傾けず、彼らの頑なで悪い心の企みに従って歩み、私に背を向け、顔を向けなかった。それでも私に聞き従わず、耳を傾けず、かえってうなじを固くし、先祖よりも悪いものとなった。神様に従順でない理由が、一番目に自分たちの悪い心に陥ったということです。細かな計算をする人は神様に従順であることが難しいです。二番目は悪どい企みに従って行動するからです。新翻訳によると、悪どいというのは愚かな固執と記されました。モーセの警告の前に心が固くなになったファラオのように、最後まで自分の主張と固執を収めようとしません。3番目はうなじを固くしているためです。凶慢な心です。過去の栄光と経験を重要視するならば、謙虚になることはたやすくなく、心を開くのも難しいものです。これと反対に、聖書は多くの人に対して主の顔を求める人がいます。詩編24編3節でこれをよく教えてくれています。 どのような人が主の山に登り聖所に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人、虚しい者に魂を奪われることなく欺く者によって誓うことをしない人。主はそのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。それは主を求める人、ヤコブの神よ、御顔を尋ね求める人。どんな人が神様の顔を求める人ですか？詩編は4つの特徴を持っていると説明します。1つ、潔白な手を持つ人。2つ、清い心を持つ人。3つ、虚しい者に魂を奪われない人。4つ、欺く者によって誓うことをしない人です。タルシスの道は虚しい者に魂を奪われることです。世俗の価値を追求する人は神様の幸せを得ることは難しいです。主がくださる幸せは物質的な豊かさと世俗の成功ではなく、救いの神様から恵み義を得ることです。この地で目に見えることを追求するのではなく、永遠のもの、神様の国に従うことです。ならばヨナがなぜあえてタルシシを選んだのでしょうか。タルシシは当時海に行ける最も遠隔の地の端だったので、ヨナが神様の顔を避けるには良い場所でした。イザヤ書66章にはタルシシについてこのように紹介しています。彼らの中から生き残った者を諸国に使わす、すなわちタルシシに。さらに私の名声を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々に使わす、彼らは私の栄光を国々に伝える。タルシシは神様のことを一度も聞いたことない遠い島、海辺のため、そこでヨナに使命を思い出させたり、彼に任務を与えられた神様のことで問い詰める人がいない場所です。タルシシはスペインの南西海岸にある都市として、ジブラルタル海峡の近くのグアダルキビール川の河口に位置する港湾都市でした。タルシスという地名は精錬所という意味を持っていますが、金属がとても貴重に考えられていた古代社会で、地中海文明圏の要衝地として非常に繁栄した場所でした。エゼキエル書27章12節を見ますと、銀、鉄、鈴、鉛を得ることのできる場所と記録されています。ヨナがタルシスを選んだ理由は、タルシスに行けば財宝を蓄えられる可能性がとても高い場所だったからです。エレミア書10章9節を見ますと、それはタルシスからもたらされた銀箔、衣として木工や金細工人が作ったもの、いずれも巧みな職人の作ったものですと記録されています。すでにその時タルシシの銀箔はイスラエルでもかなり人気のある名品でした。タルシスに住めば物質的な豊かさとある程度の安定した生活、適当な贅沢を享受する機会がたくさんありました。陰湿な政治と凄まじい軍事力を備えたニデベで辛い仕事をするよりは、貿易と産業の都市タルシスがより魅力的であるほかありませんでした。首都の交わりが断たれたヨナにとって、タルシスは成功と物質と安定を得られる機会の地に見えました。祖国イスラエルに経済的に寄与できる貿易のルートを開拓すると名分も思い浮かびました。考えるほどにヨナは焦りました。ヨナは神様が望まれることは何か、自分は誰に必要なのか、これに対しては考えませんでした。何が自分とイスラエルに平安と安定をもたらしてくれるのか、これを追求しました。それでヨナは東方の荒れた砂漠ニネベに行く 道に背を向け、西方の穏やかで美しい地中海の海タルシシュに行く道を選択します。ここで私たちが記憶せねばならない事実が一つあります。タルシスに行く道もただではないということです。船便を支払わねばなりません。3節の後半です。船賃を払って乗り込み、人々に紛れ込んでから主から逃れようとタルシスに向かった。最近も旅行の経費で最も大きな負担は交通費です。ヨナがこのように遠い距離を航海するためには少なくない費用を準備せねばならなかったことでしょう。ヨナがタルシスで享受したかった自由と未来の安定は結局成し遂げられませんでした。彼が支払った船賃、旅行経費は意味なく浪費となって終わってしまいました。反面、指名者として行く人生は容易でない道ですが、それに伴う費用は神様が満たしてくださると信じ進む道です。貧しく素朴な人生を生きることになりますが、不足は耐えられる程度です。不便ではありますが、不幸ではありません。イエス様が一度は弟子たちにこのように尋ねられたことがありました。ルカによる福音書22章35節です。それからイエスは使徒たちに言われた。財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。彼らがいいえ、何もありませんでしたと言うと、私たちは従順の道、指名者の道は辛く、不従順の道、自由な道は楽なものという考えがあります。そのどちらを選んでも得るものがあれば失うものもあります。ただその意味が永遠に美しく意味あるものなのか、でなければ虚しいものを追って哀れに締めくくるのかの相違があるだけで、選択について代価を支払うという点では同じです。今やヨナが乗った船がヤッファ港を出発しました。タルシスに向かって徐々に動き始めました。海に遠く出て行きながら陸地が見えなくなった頃、ヨナははっきりと自由を満喫したことでしょう。やはり来てよかった、卓越した選択だ。そして新鮮な地中海の海の風が頬をかすめるとき、胸の中にほとばしる感激を感じ、ヨナはこんな歌を歌ったことでしょう。 Let it go, let it go。 アナと雪の女王に出てくるエルサのように、自由の歌 Let it go を歌いながらタルシスに向かいます。冬の王国のエルサもその人生の転換点が来た時、すべてをまとめて投げ出し、投げ捨て、自分の王国を去り、雪に覆われた雪の山に入っていきます。エルサは他人の前に照らし出される自分の姿を恐れ、自分だけの自由へ向かって走っていきます。この場面が感動的な理由は、エルサが女王としての地位、重圧感、人に対する時の不安感をすべて捨てて、その間抑えてきた氷の魔法をポンポンと破裂させ、本能を表出する場面が、それだけ現代人の抑圧された心理的な状態を見せてくれるからです。私たちはここでエルサの境遇を思い、共感を感じ、カタルシスを経験します。Let go。この歌はメロディーも歌詞も良いですが、その中で私は次の歌詞に注目しました。遠くから眺めると全てが砂粒のよう、恐れは遠く去り、もう私を苦しめない、怯えることなく道へと突き進む、善悪やルールに縛られずに、私は自由よ、 I'm free. Let it go. Let it go. 自分の道を行く。私はここで生きる。嵐を吹き荒れるがよい。しかし本当に彼女を待っていたのは孤独と破壊と冷たい断絶でした。瞬間の自由が過ぎて永遠の断絶、それは人生の根源的な問題です。ヨナも瞬間的な自由を満喫しましたが、間もなく暴風が吹く海と対面することになります。ここでヨナが一つ全く考えなくもしなかったことがありました。ヨナにタルシスを選択する自由があったとすれば、神様にはヨナを追跡し捕らえる神様の自由がありました。神様の自由は使命を拒否し逃げていく離脱者を捕まえて圧倒してしまいます。御言葉に背を向けて逃避しようともだえるとき、神様はご自身の腕を出して捕まえてくださり、その使命を貫通するまで憐れみの視線と寛容な御顔で見つめていらっしゃいます。ヨナが選択した自由は得ましたが、一時的なものでしたし、得ましたが虚像でありました。成し遂げましたが不安な自由だったのです。神様に背を向けて進んだことが皆様ありませんでしたろうか。まことの自由は神様の中で責任を持って従う時にだけ享受できます。それでは21世紀を生きていく韓国民族、私たちにニネベはどこにあるでしょうか。相変わらず分断国家として残っている朝鮮半島と、北朝鮮のための祈りと民族統一のための努力が必要です。先日3月1日ドイツのミュンヘンで開かれた世界安全保障会議の席上で、ヘンリー・キッシンジャー前アメリカ国務長官は、日中関係の緊張局面が激化しながら戦争という幽霊がアジアを徘徊していると警告しました。2014年の今年は第一次世界大戦勃発100周年となる年です。19世紀後半のヨーロッパの状況と最近の東北アジア情勢が似ており、世界の指導者と学者たちは武力衝突の憂慮が最も大きな地域と東北アジアを見ています。最近の東北アジアでは民族主義が急浮上しています。自分の民族を愛し尊重する自然的な民族主義ではなく、自分たちの民族の優越主義、国粋主義として発展する可能性が広がっています。政治家たちは自分の立志を、志を強化するために民族主義を煽って葛藤を誘発しますが、クリスチャンたちはこれに巻き込まれてはいけません。地理的には近いですが、情緒的には遠い中国と日本は、我が民族にくださった神聖な負担であり、私たちが意思を持って愛すべき対象です。2012年9月9日イージェチョル牧師先生が欧州連合の誕生と韓国、中国、日本の交流に関する夢を次のように宣言なさいました。欧州連合は第二次世界大戦が終わったの後、ドイツ首相アデナウィーのような少数のクリスチャンによって、ヨーロッパ大陸で再びこの地に戦争が起こらないようにしようという趣旨から始まりました。それから60年後に実現されました。朝鮮半島を証明の場と知り、朝鮮半島の一番近い隣人である中国人と日本人をイエス・キリストの中で自分の意思を尽くして愛するクリスチャンがいる限り、神様が 今日の欧州連合のように、いつか韓国と中国、そして日本が平和的に共存する東北アジア連合も作り出してくださることでしょう。私たちに忘れられない苦痛を与えた過去の歴史を超えて、私たちはその地と人々に恵みを施し、お許しなされる神様の御心を奉り、福を因を伝え、私たちの意思を尽くして愛しながら祈らればならないでしょう。今日いただいた御言葉を私たちの生活の中で具体的に適用してみます。今日私たちに、今日私たちにニネベはどこでしょうか。そしてヨナが行こうとしたタルシシは私たちはどこでしょうか。もちろん私たちの人生の場所で、こちらはタルシシ、あちらはニネベ、こんな具合にきっちりと分けて区分するのは難しいものです。タルシシとニネベが私たちの人生の現場で混在し、時々刻々一緒に現れてきます。万一私たちが目覚めて いなければ、私たちの世俗的な人生と証明者の人生は区分されないことでしょう。しかしもし私たちがいる場所で世俗の価値を追って自分のために生きるならば、そこはタルシシになるでしょう。しかしもし証明に従って神聖な負担を持って生きるならば、そこはニネベになることでしょう。神様の御言葉が私たちの中で人格と人生として溶け込み、霊魂に向けられた神様の熱い愛の心が私たちを通じて隣人に伝えられるように、私たちの言葉と行動が神様の福音の通路になるように力を尽くしましょう。私たちの社会の各分野で神様の統治が成し遂げられるように、私たちは証明を受けた者の人生を生きていかねばならないでしょう。今日は四旬節4番目の主日です。主は万民のためにニネベの民とタルシスの民のために、私たちの民族と隣の民族のために十字架を負いました。ヨナのように偏見と狭い視野で神様の顔を逃れる逃避の道を選択するのではなく、受けた恵みを人生で立証しながら福音を伝える証明者として呼ばれたニネベに行く道を黙々と歩んでいかねばなりません。お祈りいたしましょう。父なる神様、日ごとに対面する私たちの人生の現場が証明を受けた私たちのニネベになり、生命の光を分かち合う奉りと使いの人生を生きていかせてください。北朝鮮に真の自由の日が早く来ますように、私たちの最も近い隣国の中国人と日本人をキリストの心で愛せるように、平和に共に生きる美しい関係が立てられるようにしてください。主の顔から逃れようとタルシスを選択したヨナではなく、主の顔を求めながら人生で福音を伝える従順の道を歩ませてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。